さなぎなぎの変態国語 B。 毎度皆さんこんばんは、国語の先生のなぎです。この番組は学校では受けられない国語の授業をコンセプトに、なぎの変態的視点を通して学んでいく国語の授業です。今日も12分間よろしくお願いします。さて、今日は10月11日金曜日ということで、花の金曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ノートの方をこそこそと更新しております。はい、読む変態国語というのを更新してますんで、ぜひ読んでね。深読みしちゃう30分。このコーナーは毎週なぎが選んだ作品を変態的視点から深読みし、作品から得られる学びはもちろん、作品との向き合い方などを探求していきます。さあ、今週の作品は加藤英子、ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ、こちらをお送りしております。今日は3時間目最終回ということになります。さあ、今日はどんな話がね、どんな深読みがやってくるんでしょうか。お楽しみに。お楽しみにって言ったらなんかこう次回みたいな感じになるやんね。今から喋んのにね。昨日も言うたんですけど、ダイアロジックリーディングについて説明すると、この本をもうなんていうかな、買って読んでもらう必要がなくなってきてしまうので、そこのとこはちょっと避けたいなと。ということで、実践例喋りますわ今日は。僕がこのダイアロジックリーディングについてこの本から学んで、いろいろ考えて分析した結果、僕がどういうアウトプットをしているのかっていうのをちょっとね、皆さんにご紹介したいなと思います。この本の中でも、じゃあダイアロジックリーディングのロジックは分かったけど、どうやってやったらいいんですかっていう人たちに向けて、実践例、実際の絵本を取り上げて、この絵本ならこういうアプローチしますよ、こういう読み聞かせしますよっていう実践例は挙げてくれてるんです。めちゃくちゃ親切ですよね。なんですけど、まあじゃあ読んだお前はどうやねんと、まあ皆さん思ってそうやなとも思うので、ほな僕はこうしてますっていうのをね、ちょっと今日お話しできたらなと思っています。まずは6歳の娘とどうやってるのかっていうとこですね。まあね、1ページ1回やり取りするっていうのはちょっと言い過ぎかもしれへんけど、でもそれくらいこまめにやり取りしてます。で、多分そのうちの僕が今働いている学校が取り組んでる対話型鑑賞っていう授業アプローチの方法があるんですけど、それとも被る部分が結構多いので、僕の練習としてもやってますね。で、まあ絵本やから絵があるじゃないですか。で、絵を見て何が見えてますかとか、この絵って何やろうなとか、これ何を描いてるんやろうとかっていうのを、まあやり取りしてますね。で、あとは気持ちね。ちょっと前の配信で客観サイクルと情動サイクルっていうのがあってなっていう話もしたと思うんですけど、僕 今改めてその登場人物の気持ちに着目するっていう読み方に結構注力してるんですよね。まあ、なのでその自分の子供ともそのお話を読んで気持ち考えてみようっていうことは意識してますね。意外と絵本って気持ち書いてないんですよ。うん。なんか中学とか高校とか、あとはそこそいわゆる小説の方が、あの気持ちを推察させる、類推させるような描写とか表現っていうのが使われているんですけど、絵本ってね、まあ、絵があるっていうのもあるんだろうけど、意外と気持ちに言及してないところが多いのね。まあ、なので、まあ、多分子供は自分でその気持ちの部分を補ってるんだと思うんですよ。うん、見えない形で、まあ、でも、まあ、たまにね見える化してあげるといいかなと思ってやってます。でもね、まああんまりやりすぎるとなんやろ、こう大人の方が必死になってくるとさ、やっぱこうお勉強感出てくるじゃないですか。うん。で、あと子供自身もなんかもういいってみたいな、今ちゃうねんそんな質問とか、まあなったりするんで、まあ物語を純粋に楽しむっていう時はもうそれメインで心がけてますし、ちょっと今日はやり取りしてみたいなとか、子供の様子見て今日はいけそうかなとかいう時はそういうことをして、まあバランスですよね。うん。まあでもそのお勉強感が出るっていうのは極力なくしたいので、なんかお勉強として絵本読んでるってなったらもうさ最悪やん。うん。まあ、なのでそこのとこはちょっとだいぶ気をつけてるところかなと思います。反対角度 B。 高校の授業でじゃあこのダイアロジックリーディングってどういうふうに取り入れてますかっていうとこやねんけど、まあ高校の授業で読み聞かせするっていう話やん。いやいや、教科書の音読、まあ我々の業界用語で言うと判読がありまんがなって話です。で、まあ僕結構判読、その先生が本文を読むっていうところに力をずっと入れてきたんですよ、この教員になってから。で、それはどういう力の入れ方やったかっていうと、できるだけ CD みたいに、聞きやすく綺麗に判読をするっていうことを、まあ、心がけてきたんですよね。で、まあそれで、なんやろ、 CD じゃなくって生の人間が呼んでるんだから、みんなも一緒にこうライブとして、ライブ感共有しようよっていうような感じで、ちょっとそうい う、 こう読み方みたいなところを力入れてきたんですけど、まあちょっと方向転換ですよね。その、まあ、読みながらで適宜ストップして注釈とか解説を入れてあげる。だ、まあ話が中断するやないかと、その流れが切れてまうやないかっていう意見ももちろんあるとは思うんですけど、まあでも話の流れの中で語彙とか内容の理解っていうのは深めていきたい、そういう思いがありますね。だから、そうやな、何でもかんでも切ったらいいって話じゃないんですよ。流れの中で、あ、ここはちょっと切るべきじゃない、ここはあの大事な言葉が出てきても後から補うべきっていう時はあえて止めずに行ったりもしますけど、でもあのそのなんか CD みたいにっていうのはちょっとちゃうんかなっていう気がしてます。うん。で、まあその今は全部、まあ、僕の方でね、こう注釈を入れたりっていう風にして読んでいっているので、ここで発問っ と答えみたいなのができたらいいっすよね。だからこれ第1回1時間目の話に戻るけど、その黙って聞かないっていうことができたらいいよね。だからこう聞いてる生徒の側からツッコミ入れられたりとか、マジでそんなありえへんやんとかあ、それ知ってるとか、なんかそういうのが出てきたり、え、それってどういうことなんやろとか、そうなんかワイワイしながらライブ感を共有していくっていうことが、ちょっとまあ僕の目標として今後できたらいいなとは思いますね。うん、まあそれをこうクリアするためにはまた別の要因とか、考えないといけないことっていうのがまあ出てくるんですけどね。ってな感じですね。だから高校の授業でもその読み聞かせっていう意味でのそのダイアロジックリーディングっていうのは全然できますよ。うん、だから高校の授業でできるから、中学校とか小学校ももちろんできますよね。うん、だあんまりこう講習とか、レベル帯とかっていうのは関係ないのかもしれないなって思います。まあね、変態さんの先生方にはぜひちょっと参考にね、まあ、してもらえたらなと思うところです。さあてなわけで、3回にわたってで、お送りしてきた最高の読み聞かせでしたが、いかがだったでしょうか。また感想とか、質問とかコメントとか、お便りでいただけるととっても嬉しいですので、ぜひね、いいねと番組フォローしたついでにお便りの方もよろしくお願いします。てなわけで、また来週。さよなら。